これはとある家族のお話です。その家族はパパ、ママ、そして6歳になる男の子の3人家族でした。比較的家は裕福でしたが、パパの浮気性がもとで二人は日頃から喧嘩ばかり。男の子もそれを見ては泣いていました。そんなある日、男の子が寝静まった頃、またいつものようにパパとママは口論を始め、挙句にパパはママを絞め殺してしまいました。動揺したパパは男の子が寝静まってるのを確認し、家の裏の林にママを埋めてしまいました。それから3日たち、1週間たち、いくらたっても男の子は、ママなんでいないの？とはパパに聞いてきません。怖くなってパパは男の子に聞きました。最近不思議に思うことない？すると男の子はこう答えました。不思議に思うことないよ。僕はパパとママが仲良くなって嬉しい。おんぶされてるママも嬉しそうだね。
はい、始まりました、ホラボト。いやー、早速ね、冒頭からぶつけさせてもらいましたけれども、あれ、
大丈夫？
そんな今回はですね、もうお気づきですね、毎年夏恒例のゾッとする話スペシャルでございますよっ。ということで、はい、今私がお話ししましたのはね、まあ皆さんもご存知の有名な怖い話でございますけれども、こういった怖い話をですね、全くボードゲーム関係なくぶちかますのがこのゾッとする話のシリーズですから、
なんだって
どうなんだってですよ。今回どんな方々が集まってくださったのか、ではまずはこの方です、どうぞ。
はい、コラボのチュパミ、そして
カオリンです。
あ、チュパミさんとカオリンさん二人とも来てくださいました。
はい、
そしてさらに大阪からはこの方。
はい、いかがやというサークルでボードゲーム作っております、りにょりでーす。
そして、
最近アムウェイにめっちゃ声かけられます、ねこまでーす。
もう怖いな。アムウェイに声かけられる。はい、ジェリージェリーカフェのスタッフのね、ねこまさんでございます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてですね、今回はスペシャルゲストでございます。どうぞ。
甲子園が無観客試合になり、家で甲子園観戦をしています。高校野球大好き芸人でもあります、池田哲也と申します。よろしくお願いします。
あ、池田哲也さん、すごい、池田哲也さんですよ。まさか、ボードゲーム大好き芸人であり、甲子園大好き芸人の、アメトークでおなじみの池田哲也さんがですね、ゾッとする話に出てくれるっていう。
アメトークそれ以外にも、ゾンビ大好き芸人でも出てますから。
あ、そうだわ。そういう意味ではもう、はい、ほんと、今回にはうってつけですよ。
本当ですよ、はい。温めておりましたよ。
温めてくださいました。めちゃくちゃ期待値上がってますよ、ぶっちゃけ。もう、とにかく、これで壊なかったらどうしてやろうかな、みたいな。
もう本当、大丈夫ですか？今日多分一人じゃトイレ行けないですよ、皆さん。
一人でトイレ行けないの？
ヘルパーさん雇ってください。
ヘルパーさんね。
介護してもらって。
来てもらって、一緒に行くという形で。はい、という、この計6名でお送りします、ゾッとする話ですが、 まあもうリスナーの方もね、このシリーズ以前にも聞いたことあるかもしれませんけれども、ボードゲーム関係ある、ない、もう問わずにですね、自身が経験した話だったり、まあ友人から聞いた話などなどですね、もう自由にそれぞれお話ししてもらおうということなので、準備はもう大丈夫ですか？
はーい。
はーい。
じゃあもうこれは一人ずつ、まず一周してみましょう。全員一周してね。はい、まあ、もしかしたら一周した時に何人か喋ってない可能性ありますけど、それはもう完全にカットされてるっていう一番、そう、話がつまんなくてカットされてるっていう一番ゾッとすることと察していただいて。
人数が合わない。
霊的な何かかもしれないです。
そう、霊的な可能性もゼロではないですから。はい。じゃあこれはトップバッター、どなたからいきますか、トップバッター。お、これは池田哲也さんですかね、やっぱり。
私、はい。
お、やっぱり。
はい。では、ちょっとね、他の方はお静かにしていただいて。
はい、僕、あれなんですよ。その、幽霊とか、
うん、
なんか怪物出たとかっていう感じの話ではないんですよ。うん、僕は20代後半ぐらいの時の話なんですけど、
う
ん、しこたま海外ロケ行きまくってた時あるんですよ。
へ
ぇ15カ国ぐらい回ってて、で、ケニアに行った話なんですよ。
と、
う
ん。
あ、で、ケニアに行って、で、ケニアで、その、ある村があって、で、そこが牛追い祭りをやる村だと。
お
う。
はい。で、牛追い祭りをやる村だ、つって、まず一回その村に行って一泊して、で、次の日が牛追い祭りだと。いう話だったんですよ。で、そしたら、その村の村長の娘さん、
うんうん、
っていう子が、まあ、ちょっと言い方すごい失礼かもしれないですけど、ドラクエのボストロールみたいな、なんか、なんですかね、ちょっとドシンとしたがたいで、で、顔もなんかチャーミングなね、感じの方でね。で、なんか口に、枝を加えてても、ドカベンの岩木みたいな感じになってる女性なんですけどね、娘さんがいらっしゃって、で、その女性が、なんか僕のことをなんかすごい好いてくださって、
お、
なんかその、二人で抜けないかみたいなことを多分、この言葉で言われて。
言われて。
なんかちょっと僕にもう結構スリスリしてくる感じだったんですよ。で、これだ、大丈夫かなとか思ってたら、
うん、
実はその村の若い青年で、その娘さんに恋してる若者がいたんですよ。
うわぁ。
で、僕はもちろんね、娘さんに一切手出してないですし、
うん、
そういう気持ちもなかったんで、特になんかしてるわけじゃないですけど、
うんうん、
娘さんがこうスリスリ来るから、そしたらその若者が、マジでナタを持って俺の方見てるぞ。もう目、もうバッキバキに血走ってて、ナタ持ってもうふんふん言いながら俺の方見てて、一切視線も外さないし、僕がトイレ行った時にはなんか、他のなんか、ふんふん言ってる若者何人か連れてトイレとか来るんですよ。
うわ、怖
っ。ここにも襲われて多分、ガッサーやられるんじゃないかなと思って、めちゃくちゃ恐怖だったんですよ。で、うわ、これやられるかもしれんなと思ってたら、通訳さんとかが、今日一緒泊まりますんで安心してくださいみたいな話してくださって、で、その日はなんともなかった
ん
ですよ。次の日が、牛追い祭りの日だったんですよ。
はい。
で、牛追い祭りっていうのが、スペインの、この、牛に追っかけられるような祭りじゃなくて、各村同士が育てた牛を闘牛って牛同士がぶつかり合うお祭りなんですよ。で、そういうなんかちゃんとした施設ってわけじゃなくて、ただの空き地みたいなところに集めてガーやるんですよ。
へー。
で、柵がないんですよ。で、柵の代わりに人だかりがあるんですよ。要は人が牛を囲んで戦わせるって祭りなんですよ。で、僕らはそこに、その取材で行くんですけど、僕もその行った時に、初めてその感じを知ったんですけど、もう、しっちゃかめっちゃかになるんですよ。もう、牛と人が、もう乱れまくって、もう人は牛から追われて逃げてみたいな、とんでもないカオスの状態になって、
うん、
僕も結局、なんかその、たまたまなんですけど、その、着てた衣装がちょっと赤いんですよ。マリクソ牛に追われて、とんでもない、もう、本当に牛がもう本当に、他の牛見ないで僕の方を追ってきたんですよ。走って来られて、うわ来て、やばいやばいやばいってなって、森の方に逃げ込んだんですよ。僕が逃げ込んだ先に、そのナタを持った青年と、僕と牛だけになったんですよ。
やばい。
やばいやばいやばいやばい。今多分このね、じゃんけんみたいな状態になってる。
三つどもえね。
三つどもえ。
三つどもえなっとるわとなって。でもその青年もその千葉市って牛は止めらんないと。
うんうんうん。
で、どうしようどうしようどうしようってなってたら、あの村の娘が、どこからともなくガー走ってきて、あーってなんかほんとターザンみたいな声で走ってきたんですよ。娘もなんでかわかんないですけど、向こうで作ってる酒みたいなやつを煽ってきてるんで、バリバリテンション上がってて、昆布みたいなの持ってたんですよ。で、それで牛をバーチュぶったたいて、牛をどかした後に、なんでかそのテンションが収まってないから、
うん、
その村の若者と僕までぶったたいて、消えてたんですよ。で、その時にその若者と一緒にあの近くにあった薬草を揉んで、お互いに塗り合って、それがね、やっぱちょっとケニアで経験した怖い話でしたね。
いや、どこが怖い話？
いやいや、
ほん
まに怖い、怖い。
めちゃくちゃ怖いですから。
途中までめっちゃ怖かったですけど。
千葉市った現地の住民めちゃくちゃ怖いですよ。
あれ？でも結局、そのケニアを離れるわけですから、最終的にその求婚はどうなったんですか？
はい、あ、は、その女の子が結局なんか酔いつぶれちゃったんですよ。
うん、うん。
酔いつぶれちゃって、その間に帰ったんですよ。
逃げるように。
いやいやいや。
ちょっと切ない話です。
昔話みたいな逃げ方ですけど、その、オロチに飲ませて逃げたみたいな。
そうね。あの、大体、あれですね、天王寺のナンパの終わり方と一緒です、ね。
みたいな感じで。
通用した。よかった。
通用しましたね。やっぱね、バンコク共通というかね、はい、酔ってる隙に変えるっていうのは。はい。では続いてのゾッとする話はどなたかいらっしゃいますか？お、じゃあ、カオリンさんいきますか？
あ、私ですか？
はい。
わかりました。私、最近引っ越したんですよ。今、アパートに住んでて。で、ちょうど3ヶ月ぐらい前かな。
うんうん。
引っ越しとかあって、結構疲れてたんですよね。で、会社ですごい仕事してて具合が悪くなってしまって、微熱もあると。うん、でもちょっと今のシーズンだったんで、病院もう即行って、もちろんあの、検査をして、陰性だったんですけど、
うんうんうん、
で、その次の日の朝もすごい具合悪くて、もう起きれなかったんですよ、布団の上から。で、まあ寝室で寝てたんですよね。その私が寝てる部屋が時計がなくて、いいんですよね。部屋に時計を用意してなくて、何時かっていうのは全くわからなかったんですけど、寝てた時になんかふっと急に目が覚めたんですよ。で、その私の寝てる寝室っていうのがちょうど扉を出ると玄関があるところだったんですね。うん、パチッと目が覚めて、暑くないのにすでに汗をかいてたんです。すごい。で、あ、熱があるから汗かいてるんだって思った瞬間に、こんにちはって聞こえたんですよ。ん？こんにちはって抑揚のない若い女の人の声だったんですよ。しかも、ずーっと一定で、こんにちはって言い続けてるんですけど、それで、その瞬間、汗がダッて出たんですけど、明らかに声が玄関の扉の内側から聞こえるんですよ。
うん、
玄関見えないんですけど、扉で閉まってるから。絶対鍵かかってるはずなんで、ありえないんですよ。だけど、もしかして、私鍵かけ忘れたのかなと思って。まあ、黙って入ってきて、いるじゃないですか、そういう人も。訪問販売みたいな人で、勝手に入ってきちゃう、みたいな。うん、でもずーっと言い続けるわけですよ。もうその間、汗がすごくて、本当に。で、なぜか直感で、返事をしちゃいけないっていう気持ちになんかなってしまって、ずっと息を殺して、何分そうしてたか、正直自分でもわかんないぐらい長い時間、その間ずーっと、こんにちはって言ってるんですよ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。もう、動い ったらいけないみたいな、布団の中でただただ息を殺すみたいな状態だったんです、ね。で、どのぐらい経ったのかな、まあ、自分の中では本当に10分以上って思ってたんですけど、声がなくなったんですよ。あ、なくなったって思った瞬間に、もう大丈夫だって思って、はっと起き上がろうとした瞬間に、遠くの方で、
こんにちは
って聞こえるんですよ。もう、めちゃくちゃびっくりして、またやっぱ聞こえるんですよ。
こんにちは。こんにちは。
で、どう聞いても、隣の家なんですよ。部屋って大体アパートって、左右対称で部屋がなってる場合もあるじゃないですか。二部屋がこう並んで横並びの場合って。私が寝てる寝室の隣も寝室なんですけど、まあ、玄関が近いんですよ。
うん。
明らかに隣の家の壁の中から聞こえるんですよ、声が。
さっきまでは、家の中だったけど、
そう。
今度は隣の家からってことね。
だってその声のする隣の部屋って、私のいる寝室の窓の外を通らないといけないんですよ。
うん。うん、
より奥なんですよ、声のする部屋っていうのが。でも、窓に気配とか全然なくて、通った、出てったっていう気配は全くなかったんですよ。
うん。
うん、まあ、でも、なぜか私は、あ、自分の部屋はなんとなく大丈夫だって思って、うん、まあ、扉を開けたんですよね。で、パッて見たら、まあ、やっぱり鍵はかかってたんですよね。まあ、こんな話ですね。
いやー、怖っ。
怖っ。これ、あ、でも、位置関係で壁の中になんかいるやつやん。
いや、いるぞ、これ
。いや、ちゃうやろ、ちゃうちゃうちゃう、ちゃうやろ、やめろ。
施工業者がまだ残ってるってことないです
か？施工業者が中に残ってたら。いや、こんにちは、じゃないよ、そしたら。助けてーやろ。
中にね。
でも、こんにちはって来て、で、隣にも映ったってことだから。
だからこう、ね、部屋を回って、てるんじゃないかと思って。
あ、霊的なものかもしれないし。
わからないですけどね。実際私はその見てないので、うん、姿を。
それ以来は？
はないですね。その後私も全然具合も悪くなくなったんですよ。
はあ、
ずっと微熱が続いてたのも、その日で終わったの。もう、何だったんだろうって。
いや、引っ越せよ。
そうね。
そんな怖い思いしたらち
ょっと。残ってるから。
何彼氏とイチャイチャしながらまだ住んでんねん。
もうそれ返事してたら危なかったんですかね、ひょっとしたら。
ああ、確かに。
いや、なんか、直感で、絶対に返事しちゃいけないと思ったんですよね、うん、その時は。
こんばんはだろうとか、なかった
ですか？夜だよって。こんばんはだろうって。
夜やったらいけるかな、みたいな。
そんなツッコミ、そんなツッコミしたらあかんやん。もちろんね。いやー。
それも面白いですね。
でも確かにこういった、その心霊現象って、実際に起こるものってこう、変な終わり方するものですから。
そうですね、うん。別になんかその後じゃあ、私何があったってことはないんですよ。
まあね、開けて米助いたとかそういうことだったらまだあれですけど。
いやー、すごい。めちゃくちゃ腹減ってるじゃないですか。
むちゃくちゃ減ってるでしょうね。何回言うても、出てくれないから。隣も行ったし。まあでもそういう、なんか、何にも、こう、オチのない、ふっとした奇妙な話っていうのは一番ね、後々を引きますからね。
うん。
うん。
はい。そんな話です。はい。
じゃあ次行っちゃいましょう、次。じゃあ次は、これは、猫間さん行きますか。
はい。じゃあ話します。私が中2の時の話なんですけど、
うんうん。
中学の時にモバゲーって皆さん知ってます？モバゲーっていう、なんかいろんな人とオンラインで繋がるみたいなサイト、めっちゃハマってて、で、もうずっとそこでなんかこう、いろんな人とやりとりしたりとかしてた時なんですけど、中学の時からずっともう心理学の方の道に進みたいっていう思いがずっとあって、で、まあなんかその、すでにその大学に行ってる人とか、まあなんかちょっと心理学をかじってるような人とかと、喋るのがなんか、その時の私はステータスみたいに感じて、なんか同年代じゃない、年上の人と私は対等に会話できるんや、みたいな、なんか変な、なんかあるじゃないですか。中二特有のめっちゃ恥ずかしいやつ。なんか、
ありますね、
そう。で、なんかそれでよく話してた時に、なんかすごい、なんか達観してる男の人がいてて、で、なんかすごいその人と仲良くなって、でもなんか結構、もう浸水まではいかないんですけど、なんかこう、何かあるたびにその人に相談とかしたりしてたんですね。で、 モバゲーだけじゃなくて、まあ、電話とかもするような中になって、で、なんかその時に、夜になんか喋ってたら、なんか今後ろ向かないでって言われたんですよ。なんか今絶対後ろ向いたらあかんみたいなって言われて、その時夜中の1時とかやったんで、で、もちろん自分の部屋だし、親寝てるし怖くて、で、5分、10分ぐらいしたら、あ、いいよ、みたいな、普通になんて大丈夫やで。え、何って言ったら、なんか俺実は見えるねんって言われて、うん、めっちゃ言いづらいんやけど、猫まちゃんに水コレがついてるんよって言われたんですよ。
水コレ？
その霊が猫まちゃんについてるから、このままやと、なんか乗っ取られて猫まちゃんの自我がなくなってしまうみたいなこと言われたんですよ。で、中2だから、そんなん全然知らんし、20歳ちょいの人にそんな言われたら、14歳の私なんて、え、じゃあ絶対に水コレついてるみたいな、ってなっちゃうんですよ。てかもう基本騙されやすいたちなんで、いや、もう絶対ついてる、もう無理、え、これ、どうしたら、これ水コレって払える、いや、ちょっと猫まちゃんの力では、払い切られへんかもしれへん。え、これついてたらどうなるんですかって聞いたら、ビッチになるって言われたんですよ。このままついてたら、もう猫もちゃんは、もういろんな人と性行為を重ねて、もうビッチになってしまうって言われて。でもその頃って私、ビッチの意味も何もわからんかったから、え、それってどういうことですかって聞いたら、いや、なんかもう結婚してないのに男の人といろんな関係を持つことだよ。え、それすごいいけないことですよねってなって、これどうしたら払えますかってて、親には絶対相談できないよねって言われて、で、それで、じゃあ、助けてくださいって言ったら、俺の知り合いに霊媒師いてるから、なんかちょっと聞いてみろって言われて、で、不安なまま次の日に行ったら、あ、聞いてきたよって言って、なんか医師買ったら、それをずっと持ち続けてたら、水コレがいなくなるねんみたいに言われて、え、それくださいって言ったら、いや、でもちょっと高くてって言われて、
え、
いくらなんですかって言ったら、30万って言われて、私、1ヶ月にお小遣い1000円しかもらってないし、毎月その1000円全部オンラインゲームに課金してるタイプやったんで、え、そんなお金ないってなって、いや、そうだよね、ないよねって。だから、俺の顔を使って、なんか10万にしといたって言われて、10万なら払えへんって言われて、
わ、
で、それで、うちの親めっちゃ厳しいんで、そんなん言えるわけないんですよね。で、最終的にどうしたかって言ったら、中学校の先生に相談したんですよ。
え、お
ー、なんかその水コレついてるって言われて、なんかその10万のその石買って、毎日火の光に照らして空拭きしたら、水コレ取れるって言われてって先生に言ったら、お前、電話貸せって言われて、その先生電話かけてくれたんですよ、その人に。なんかそれ犯罪ですよみたいな、その中学生騙してみたいな、そもそも中学生と電話してるなんておかしいでしょみたいな。で、なんかその場を収まったんですよね、
うん、
で、なんかその後不可解な、なんか天使の絵とか、まあ、英語となんか造形文字みたいなの混ざったような手紙とかが送られてくるようになって、でも結局それその人やったんですよね。なんか、でもそれをなんか先生に全部提出じゃないけど、全部渡して、こんなん先生、英語読めないからって言って。そしたらなんか結構やばい言葉とかいっぱいなんか書いてたらしくて、その、調べたらもうなんかちょっとショック受けるような言葉とかもいっぱい書いてたらしくて、まあ先生は、なんかもうこれはお前は別に知らなくていいことだし、先生の方で処分しとこうからって言われて、その時はまあ、それで一気に落着みたいな感じだったんですよね。で、その時に、まあその、並行で、まあそういうなんか人がいてるって悩んでるのを別の人に相談してた時があって、その人も心理学とかやってるような男の人で、で、まあなんかいろいろ聞いてくれて、やっぱりおかしいよって。で、その時にアドバイスもなんか先生とかにじゃあ言ってみたらとか、近くになんか相談できる大人いないのとか言ってくれる人やって、まあなんかその一件が落ち着いてからその人と仲良くなって、もう普通に喋ったりとかしてたんですけど、そしたらその人が、まあ好意を持ってくださって、
はあ、
で、その人東京の人だったんですよね。
うんうん、
で、私大阪だし。そしたら、その頃からなんかすごいこう連絡とか無視してもメールが来るようになって、ちょっと怖くなって無視してたんですよね。
あらら、
そしたら、なんかそのあたりから、なんか最近マンションの前になんか変な車が止まってるみたいな噂が立ち始めたんですよ。マンションの周りで。東京のナンバーやのに、なんかずっとそこら辺うろうろしてる車がおるみたいな。 で、別に怖いねみたいな話をお父さんとか普通に周りとかとしてて、
うん、
そしたら後々分かったのが、東京から車で大阪の私の家の前調べて家まで来てて、で、猫まちゃんがまた同じような目に遭わへんかと思って、何日もそこで張って、私の登校とか下校とか見てたみたいな。何もなさそうやったから一旦帰ったけどみたいな、これからは連絡ちょうだいねって言われて、めっちゃゾッとしたっていう話です。
これ、やばいっすね。
マジ怖いな、これ。
ちょっと待って、なんか、猫間さんの話、アソート感がすごいっすね。全部入ってるみたいな。
スピリチュアルビッチというか、なんか。
いやいやいやいや、どんな表現やねん。前半と後半で違う人ですよね。
あ、そうなんですよ。でも、その、知り合ったのもバレー界隈っていうことは確かで、まあ、結局、その、後から相談して相談に乗ってくれてた人も、どんどんちょっとやばい感じになっていって、結局3、4年ぐらいはやっぱりメールアドレス変えてもなぜか、なんか、
怖
っ連絡したりとか。
怖っ、
でも家、引っ越しは最近したんですけど、それまでずっと私その家に住んでたんで、もしかしたら、
怖
いな。
う
ん。いや、怖っ、めっちゃ怖いやん。
その人ホラボド聞いてるんですか？
いや、聞いてたらめちゃくちゃ怖いやろ。いやいや、まあ、やっぱね、オンラインゲームはいますよ。そういう、こう、中学生とか高校生の女子をターゲットとしためんどくさい男性。
僕もなんか中学生と会ってたというか、めちゃめちゃ、その、会いに行ってた中学生がいて、その子が高校生になった時に、その子のお父さんに、お前、うちの息子すごい追っかけてるらしいな、みたいな。
息子。
はい。その子が、清宮幸太郎でした。
いや、すげえな。いや、そら追いかけるよ。そら池田哲也さんならではやけど。いや、でもお父さんに注意されてるやん。
はい。秩父宮でラグビー見てるときにお父さんもいらっしゃって。お前、うちの息子すげえ追っかけてるらしいな。
変態みたいな言い方されて
る。遅れました。
この後やりづらいだろうな。ちょっとリニョリさん、いけますか、リニョリさん。
マジですか。
はい。
じゃあ私の話なんですけど、
うん、
20代の頃は保育士をやってて、保育士ってまあ大体なんか保母さんっていうイメージだと思うんですけど、まあ男性保育士もいるんですよね。
うん、うん。
うん。で、まあ私が勤めてた保育園も3人ぐらいいたんですよ。
うん、
で、その中の一人が、まあじゃあ名前をつけるとしたら太郎先生っていう、
うん、
まあ下の名前で呼んでたんでね、
うんうん、
あの太郎先生っていう先生がいたんですけど、まあいわゆる陽キャっていう感じで、うん、まあそのまだ20代前半ぐらいやったし、他のね女性の保育士とかを呼んで家で飲み会したりとかするタイプの、まあまあ陽キャな先生だったんですよ、
うん、
まあ大学生乗りやなと思ってて、私も楽しかったんで、結構その集まり行ってたんですけど、その中に、花子先生っていうね、まあじゃあ女の先生もいたんですよ。
うんうん、はい。
で、なんかその花子先生は結構可愛いタイプで、細くて華奢で目もでっかいみたいな、持ってるタイプやったんですけど、その、まあ太郎先生、花子先生、そして私たちみたいな感じでつるんでたんですよ。そしたら、花子先生が、お酒とか飲んでる途中に、過呼吸になってしまって、
ほら。
はっはっはっってなって、苦しそうにしてるんですよ。
うん、
で、私は、過呼吸には、なんか口元に袋を当てたらいいとかって言うから、うん、袋を当てさせて解放したりとかしてたんですけど、そしたら、太郎先生は自分の部屋やったから、その、花子先生を寝かして、みんなちょっと水買ってきてくれるみたいな。
お
感じで解放してたんですよ、
うんうん、
結構親密やなーっていう感じがしたんですよね、その時に、
うんうん、
なんか他の周りにいた私たちよりもその太郎と花子はすごい親密やなっていう感じがしてて、
うん、
でそんなこともあったんですけど、
うん、
でもまあ心配してなかったんですよ、
うん、
なんでかっていうと二人ともこう学生時代から付き合ってた彼氏彼女がいたから、まあなんか、変なことにはならへんやろ。
うん、
職場やし。って思ってたんですよ。
うんうんうん、
そしたら、その二人は、2、3年してから、それぞれ結婚したんですよね。
うん、
その、太郎先生はもともと、まあ学生時代から付き合った彼女と。
うんうんうん。
花子先生も同じように長く付き合ってた彼氏と、いうふうに結婚したんですけど、まあ、その後ですね、花子先生が保育園に来なくなったんですよね、しばらくして。
うん。
まあなんでかなって思ってたんですけど、そしたら、ある日の夜に、その職員室に残ってたら、園長室から、すごい、花子先生の怒鳴り声が聞こえてきたんですよ。
はあ、
なんかいつの間にか、その園長先生に呼ばれてたみたいで、
うん、
何を叫んでるのかなと思ったら、なんでそんなこと言われないといけないんですかって、怒鳴ってて、まあ、華奢な感じの先生だったから、そんな怒鳴るなんて、よっぽどのことやなと思ったんですけど、
うん、
まあ、その時は、何があったか分かんなかったんですよね。
うんうんうん。
で、またそっからしばらく経って、まあ、花子先生は引き続き来なかったんですけど、卒園式の日、職員だけが集まって、挨拶したりとか、次の年の、まあ、担当の先生発表したりとか、報告があったりする会があるんですけど、そこで、太郎先生が前に立ったんですよ。太郎先生からの話ですって、園長先生に振られて、前に立つから、なんやろなと思ったら、僕、今年度で辞めますって言うんですけど、理由は、不倫ですって。
え？
言わされてるんですよ。前に立たされて。
前に立たされて。
もう、僕は結婚してる身でありながら、花子先生とずっと不倫関係にありました。で、言わされてて。
うん。
だから、まあ、その決着をつけるために、やめます。っていう話を、させられてたのを聞いて、怖っと思いました。
え、職員会で、言わされたんや。
はい、だから、まあ、ずっと親密やなと思ってたのは、全然間違いじゃなくて、
うん。
うん、もうその頃からやっぱり、二股
できてきてたってことですね。
やったらしいんですよ。
それを園長先生に暴かれて、
みんなの前で反省させる。
なかなかないですよね。
その花子先生がなんでそんな言われないといけないんですかっていうのを、
うん、
今考えるとじゃあその院長先生にそれ指摘されてみたいな感じなんですか、ね、
そうそうそう。その時に知られて指摘されてたみたいなんですよ。二人でね。の部屋に呼び出されて。
なんでバレたんですかね。
確かに。
まあ、確かになんでバレたんやろなぁと思いますけど。
それ、りにょりさん、チクったでしょう。
まあ、周りでそういう関係性見てた人多かったから、確かに誰かにチクられたんかもしれないですね。
でも、下手したらですけど、その、縁の中でそういう恋があった可能性もありますよね、なんか。何時まで結んで開いてやってるんですかみたいな。
いやいや、結んで開いても意味変わるし。そして開いちゃったし。
可能性もあるし。
確かにね、グーチョキパーでね、何作ろうかな、みたいな。
一番作らなきゃいけないの作っちゃった。
いやー、すごいねー。ちょっとこれは一周目最後の大鳥チュパミさん。
うわあ。いやもう私はもう普通の話ですよ本当に。
はい、ではお願いします。
はい。ですね。まあ私がまあ18歳の頃の話なんですけど、アルバイトでキャバクラの呼び込みで働いてたんですね。
そんなあるんや。
そうなんですよ。でまあ働いてた場所っていうのもパチンコ屋の裏路地の。まあ、暗い場所で、で、なんか、じめっとした場所なんですけど、もう、やたらと美少女が多くて。
うん、美少女
まあ、しかも年齢がかなり若い。
へー。
だから、まあ、雰囲気が、海外の売春宿みたいな感じのところだったんですよ。キャバクラなんですけどね、全部ね。
へ
で、まあ、前回のゾッとする話でもちょっとしたんですけど、オーナーが、その筋の方っていう、まあ、
ああ、チュパミさんが勤めるお店のオーナーが、はい、まあ、そっち系の人やと。
そうなんですよ。まあ、今はもう全くないんですけど。
お店がね。
はい。で、まあ、怪しさ極まりない感じの場所だったんですけど、で、その日も、まあ、普通に呼び込みやってたんですよね。
チュパミさんがね。
はい。まあ、いつもはシフト制で呼び込む時間を変えてたんですよ。1時間経ったら、まあ別の女の子来て、で、また1時間したら別の女の子が店の前に立つみたいな。なんですけど、その日は私一人だけ立っててって言われたんですよ。
ん？
で、まあ、はーい、わかりました、つって、頑張りまーすって返事して、で、呼び込み始めてしばらくしたら、2メートル近くある身長の高いおじさんが来たんですよ。
お、
うん、わ、と思って。まあでも、通りに人が通ることが、そんなに頻繁に来るわけじゃないんで、でっかい怖いおじさん、まあ入道雲みたいなアウトラインの人なんですけど。
アウトライン。
まあでもいいかなと思って、とりあえず、お店どうですかみたいな話をしたんですよ。可愛い女の子いますよみたいな。そしたら、まあ、じゃあ、つって、お店の方に来てもくれて。
うん。
で、店の中に入って、で、セット料金の説明とかもしたんですね。で、そしたら、お店のママが、いや、その人は、ええんや、つって。で、私はもうそのまま店の外に追い出されて、で、引き続き呼び込みやってくれって言われたんですよ。
うん、
で、まあ、結論から言うと、その人、たんですね。で、として来てて、
わお
わ。
で、店の中に
そのお店に、
そうです。
東南アジアです。
わお。
東南アジア、本当東南アジアバリアン。
裏で繋がってるのかな？
ド
ッとした話です。
このメスの入れ方大丈夫ですか？
このメスの入れ方は
もう何十年も前なんで。
わー、あるんだな、こういうこと。
すごい話ですね。
まあもう何十年も前ですし、まあその時のはね、法律なんてなかった時代だから。
あるわ。
あるわ。あるある。
まだね、闇市とかの時
代。今、80超えてます
よ。80超え、ちばみさん80超えてるんで。はい、ということで、ね、途中からね、ちばみさんがフェードで消えたような気もしますけれども。まあ、なかなかにやばい話だったんでね。まあ、終盤話せなかったところはリスナーの皆さんに想像していただいて。はい。いやー、怖い話が、まあ、6つ飛び出しましたが、ちょっとね、2周目いきますか、2周目。
2周目。
まあ、お代わりタイムですよ。まだ話したいなって人がいらっしゃれば、ぜひ話していただけたらなと思いますけど、ちょっと私、言っていいですか？
どうぞ。
はい。
って言ってももう冒頭でね、有名な話一発かましただけなんで、そんなもん誰でも話せるわいっていうことですから、ちゃんとした私からの話。
ちゃんとした。
なるほど。
ちゃんとしたね。ということで、はい。じゃあ私の話ですけれども。
はい。
これはですね、まあ、中学校の頃に、同級生の深夜ってやつがいて、
深夜さん。
で、その深夜から聞いた話なんで、私自身ではないんですけど、ちょっと深夜目線に立ってちょっとお話しさせていただきたいなというところなんですが、
うん、
小学校の時にですね、時折近くの駄菓子屋さん行ってたんですよ。まあ言って、こう、幼い頃ってまだ昭和だったんで、当然駄菓子屋さんがいくつかあって個人経営の。で、そういうところに通ってたんですけど、そのお店は、おばあさんが、一人でやってるもうボロボロのお店だったんですよ。で、お店に入るといつもその奥のすりガラスが開いて、いらっしゃいって、まあおばあさんが出てきて。ただ、お金ないんですよね、やっぱね。そう、駄菓子屋だからってなんぼでも買えるよみたいなんではなくて、まあじゃあちょっとこれとこれっていう風にいつもこう言うと、おばあさんが、ああ、いいよ、いいよ。じゃあ、そこの当たりくじのやつやっていいよ、みたいな。こう、おまけしてくれるんですよ。
うん、
で、時には、こう、ちっちゃいね、団子みたいなんとか、こう、食べ物も、秘密だよ、みたいなんで、こう、くれて、おばあちゃんありがとうって、いつもそれで帰る、みたいな。そういう感じだったんですけど、ある日、その、お店にまた行くと、おばあさん、出てこなかったんですね。で、あれって、おばあちゃん、おばあちゃんって呼んでも全く反応ない。けどお店は開いてるんですよ。で、他にお客さんはいなくて。でも、ま、やっぱ小学生だったから、ついその、 まあ、万引きに、まあ、ほぼ万引きなんですけど、おまけしてもらってる癖もあるから、ちょっとその、取って、出ちゃったんですよ。
うん。
でもそういうの、すごいなんか、その瞬間はまだいいけど、ずっと引きずるじゃないですか。気持ちが。だから、すごい引きずっちゃって、まあ、2年経って、あまりにもその気持ちが、もう残ったままだから、っていうので、まあ、中学生だったんですけど、お店にまた行って謝ろうと。もうその時のお金を払おう。で、なんだったらおばあちゃんにまた会いたいしっていうので行ったんですね。すると、もうそのお店が改装されてて、なんかゲームセンターみたいになってるんですよね。ちゃんとした設備のゲームセンターじゃなくて、もう本当になんか雑多な、ただただ筐体がバーって並んでるだけみたいな、そういったお店になってて、で、あれって、ああ、もう、そっか、お店畳んじゃったんだ、おばあちゃんと思って。で、そこで働いてる若いバイトのお兄さんに、その聞いたんですよ。ここって前、駄菓子屋でしたよねって。そしたら、そのお兄さんが、ああ、そうそうそう、それうちのひいばあちゃんがやってた店だよって、教えてくれるんですよ。そっか、もう駄菓子屋やめて、やっぱ時代も時代だし、流行りの、まあ、ゲームセンターみたいなものにしたんだなって。って言ったら、そのお兄さんが、あ、でももう、ひいばあちゃん死んじゃったけどね、って言うんですね。いつ亡くなったんですかって、そのお兄さんに聞いたんですよ。そしたら、あー、そやな、2年前の夏やったかな、確か。でもひいばあちゃん一人でいたから孤独死やってん。今で死んでたのに4日間誰も気づかへんかったみたい。って言うんですよ。で、2年前の夏って、深夜が行った日とちょうどぴったり会ってたっていう。話です。
怖っ。
ああ。
ちょっと悲しいですね。
うん。
もしかしたら、その時にね、発見してれば、
うん、
救急車で助かった可能性もあったんではないかっていう、まあ、大を引く話ですね。はい、じゃあ続いて、我こそはって人いらっしゃいますか？
ああ、じゃあ話しましょう。
池田さん、はい。はい。よろしくお願いします。
はい。僕20代の時に、めちゃくちゃロケ行ってたんですよ。
カットしてないですよ。さっきの話カットしてないです。大丈夫です。
なんですけど、はい、はい、ある時に、なんかニューハーフの大道芸人の方がいらっしゃって、
うん、
インドで、
うん。
その方が背中にドラゴンの絵が描いてあるタトゥーをされてて、
うんうん、
で、その背中めがけてダーツを投げて、人間ダーツみたいなのをやる大道芸人の方なんですよ。はい。で、バソーンって刺したりとかしてて、大丈夫ですみたいなやってる方なんですよ。その方が、ちょっと取材に行った時に、お前もやれみたいなことになったんですよ。
まあね。まあまあまあ。
はい。で、僕やるんですかみたいなって、
うん。
じゃあわかりましたっつって、もうほんともう気合い入れても行ったんですよ。
うん。
で、ダーツを重くそバサーンって投げるんですけど、やっぱ、ベースが男性の力なんで、
うん、
もう、俺貫かれたぐらいの衝撃受けたんですよ、なんか。
背中を。
みたいな。で、でもう何本か刺されて、いたたたたたたってなって、
うん、
で、いや、なんとかできましたって、その、ダーツ抜いたら、
うん、
むちゃくちゃ錆びてたんですよ。
怖い怖い怖い。
怖くないですか？
怖い。
この
ニューハーフの方が一回刺した後の血がついたやつで、刺ついたダーツで刺されて、
なるほど。
血を除菌したっつって、見せてもらったらギャッツビーみたいなやつで拭いてたんですよ。
いや、ギャッツビーみたいなやつでは無理だね。それでは無理ですよ。
これかわ、と思って。で、最終的にその番組見たら、血が出てたからっつって丸々カットした。
いや、最悪。ゾーッ。
そんな思い
したの？ゾッとしますね。
ゾッとしますね、それは。
あれはめっちゃ怖かったっすね。
う
すごいなぁ。もう、池田さんのやつ、一周してゾッとしないんだよな
ぁ。めちゃめちゃ面白いじゃん。
いやいや、めちゃくちゃゾッとしました
もん。まあ本人はね、確かに。でも、語り口調が面白すぎるから。はい。じゃあ続きましては、はい。どなたかいらっしゃいますか？
はい。じゃあ、ゾッとするかよくわかんない話をしましょう。
りにょりさん。はい。心強いですね。
高校の時の話なんですけど、演劇部に所属してたんですよ。
うん。
で、演劇部ってまあ基本的に変なやつがいっぱいいるんですけど、
偏見だろ。
そこに、一個上に男の先輩がいたんですよね。で、その人って、なんかこう、例えば漫画とかアニメのキャラクターだったら、設定盛り込みすぎやろっていうぐらい、生い立ちとか肩書きがあって、どんな人かっていうと、まあ、双子なんですよね。一卵性双生児の双子で、で、まあ、お兄ちゃんと別の高校に通ってたんですけど、二人とも生徒会長をやったんですよ。で、まあ、さらに、昔、お母さんと妹、いたらしいんですけど、まあ、残念ながら、その、ちっちゃい頃に火事で亡くしてるらしくて、
うん、
で、まあ、それだけでもちょっとね、複雑な家庭環境やなって感じなんですけど、うん、さらに、性的指向が、いわゆるゲイだったんですよ。
おぉ、盛りだくさん。
男性が好きです。
性癖ラーメン二郎。
で、まあ、私の同級生に、A 君っていう子がいて、
うんうん、
で、まあ、その子は、モテるタイプやったんですね。まあ、その子はそんな設定モリモリってタイプじゃないんですけど、単純にモテるタイプの男の子で、
うん、
これもちょっと演劇部あるあるなんですけど、なんかすごい部活内で人間関係がごちゃごちゃするんですよ。
知らんけど、その演劇部ってあれがちなんやね。
知らんけど。で、ある日、A 君が演劇部に来なくなったんで、どうしたんかなと思ったら、どうしたと思います？
急にここでクエスチョン。ここで急にクエスチョン。え、これなんか、不思議発見ですか？
でも、あれですよね。なんか、恋愛で揉めたことがまたバレてしまった的な。
ああ、そんな感じですね。
いい線言ってますね、
うん。ここでスーパーひとしくんを使うかどうかですよね。
実は、万引きしたことがバレて、少年院っていうかな、鑑別所みたいなところに行ってたんですよ。
万引きで？万引きではいかんのちゃう。え、そうな。
結構、
車とか盗んだ。
車盗んだってるよ。
すげえ。
窃盗団みたいな。
万引きしたもの自体は100円のお菓子やったらしいんですけど、その後、こう追っかけてきた店員を持ってたナイフで、
持ってたナイフ。なんで持ってるナイフ？
なんか中二病みたいな感じの子やったんで。
あー、なんかバタフライナイフをね、こう持ってるとかありますよね。
流行ってたから、みんな持ってたからね。
そう、だから障害みたいな感じになって、ちょっと鑑別所みたいなところにね、まあ、2週間とか4週間とからしいんですけど、
振
られちゃったんですよね。で、そしたら、その最初に話をしてた、生徒会長の子が A 君を気にしてて、
うん、
で、その鑑別所に行ってる間に手紙を書いたらしいんですよ、
うん、
元気かみたいな。で、ある日 A 君はその帰ってきたんですよ、鑑別所から、
うん、
帰ってきて演劇部にも全然戻ってきたんですけど、ある日なんか私帰ってたら三叉路みたいなところで、うん、その A 君と生徒会長がすごい仲良さげに話してるんですよね。あ、あの二人ってやっぱりなんか仲良くなったんやと思って。
うん。
A 君がパクられる前は、あんまりそこまでね、親しい感じじゃなかったんですけど、
うん。
仲良くなったんやって思ってたら、二人はその後、付き合い始めたらしくて、
うん、うん、うん、うん、
うん。なんかこう、矢印が。
冒頭に話したように、その生徒会長はまあ、もともとね、
うん、
男の子が好きやったんで、
うん、
気にしてた A 君と、あ、付き合い始めたんやっていう、怖い話です。
いや、でも、リアクさん、ちょっとご満悦な顔してますやん。
どこに気持ち持ってったらいいん
だよ。こういう時代だよっていう話。
こういう時代だよって。いやいやいや。付 げえなぁ。え、なんでリニョリさんの周りこんなイカレポンチばっかりの
恋愛であれがち。
まあでもやっぱね、その人たちにとってはもうすごくね、純愛な話でしょうけど。ね、いや、でも学校内でもなかなかガヤガヤなっちゃうね。
そうでしょうね。
なったと思いますね。その後どうなったのかはちょっと覚えてないんですけど。
なんか鑑別所じゃないですけど、
うん、
少年刑務所は、
うん、
うちの事務所を慰問に行ったりしてたんですよ。
慰問、
まあ、要は芸術鑑賞会みたいなあれで、僕らが行ってネタやるみたいな。
ああ、はいはいはいはい。そういう時間を設けてもらって、
はいはい。で、なんか毎年、カレーを、その受刑者の方が作ってくださって。
ええー、すごい。
カレーをいただくんですけど、
うん、
カレーに結構波があるんですよ。
波
今年うまい。今年あんまり。今年うまいみたいな。で、ある時めちゃくちゃうまい年があって、
うん、
先輩が、今年、囚人入りましたね。
いい囚人って何？
すごい、なんか変な空気になって
たのか。材料みたいな。
いやいやいやいや。
いい魚入りましたね、みたいな。
囚人が入りましたね、みたいな。
で、その後なんかネタみたいなやるんですけど、絶対受けないような振りをしてから俺ら呼ばれるんですよ。
はぁ、あ。
今から人力車の芸人さんが来てくれてネタをやってくださいますが、俺は決しておふざけではなく、はい、芸術鑑賞会ですから、声を出したり、絵を作ったり、そういったことせずに、真摯に来てください。それではどうぞ、みたいな。
いやいや、無理だろう。やりづら。しんどいな
ぁ。それを結構受けたりするんですよ。
それを超えてね。
はい。
それを超えてよかった。
ただなんか言っちゃいけないことみたいなのがあるんですよ。
あ、タブーがね。
はい。
うん、うん。
希望を持つようなことはあまり言わないでくださいみたいなこと言われて。
ああ、へえ。
要はケーキが残ってるのに、外で今これ流行ってますよとか。
ああ、なるほど。
そういうことになるからって。ただなんか エンディングみたいなのがあって、その時に東京03の、
うんうん、
豊本さんがいらっしゃって、
はい。
一人もうすげえ笑ってた子がいて、
うんうん、
お前釈放って言った瞬間にどんちょうが下がってたんですよ。
めっちゃ面白い。
そらあかんわ。そらあかん。
面白かった、面白かった。いや、
何これ、怖い話。
両方から刑務官の方来た時はちょっとゾッとしました。
そらそうでしょうね。そらそうでしょう。いや、めちゃくちゃ面白いけど、そら。はい。まあ、そんなオチもついたところで、ちょっと続いての話は、誰かいらっしゃいますか？
はい。
あ、かおりんさん。
私が小学校5年生の時の、
うんうん。
話なんですけど、
うん、うん。
仲のいい友達が、
うん。
まあ、1キロぐらい離れたところに住んでて、
うん。
で、小学校の時って、お互いの家を行ったり来たりするじゃないですか。
うん。
結構距離あるのに、もう2人で歩いて、行き来してたんですよ。
歩いて。うん。
で、私、自転車乗れなくて、小学校5年生の時に、常に歩きだったんですよ。で、その時の友達は、自転車乗れたんですけど、私に気を使って一緒に歩いてくれてたんですよ。
うん。
あれ、そうですね。夏だったな。夏の日に、その友達の家から、私の家じゃ行こうって言って、歩いてたんですよ。で、その子の家から私の家に行く時に、ちょっと大きめな道路をこう渡らなきゃいけないんですよ。大きい交差点ですよね。
うん、
で、横断歩道をとことこ青になったから渡っていたときに、横断歩道真ん中で自転車に乗った男の人にすれ違ったんですよ。
はあ、
大学生ぐらいですね。まあ、若いピンクのシャツ着た男の人だったんですよ。別に気にも留めなかったんですよ。すれ違って、とことこ歩いて横断歩道を渡り切ったところで、キキッって音がしたんですよ。
あれ？
自転車のブレーキをかける音ですね。で、ん？と思って、私だけが、くるって振り返ったんですよ。そしたら、その、今すれ違ったはずの男の人が、前のハンドルをギュッって、私たち側に、後ろに向けてめっちゃ見てる。
こっちをね。
私たちを、
うん。
うん。なんで見てるんだろうって思ったけど、まあ私は子供だし、こう人あんまり見ちゃいけないと思ってて、すぐ前向いて歩き出したんですよ。キリキリキリ、キリキリキリって音が聞こえて、パッと振り返ったら、その男の人がついてきてるんですよ。
あれれ、
うん、うって思うじゃないですか。で、すごいゆっ くり、ゆっくりこう、なんていうんですかね、ハンドルを動かしながらめっちゃゆっくりこいでる、うん。なんか子供ながらに、なんかちょっとやばい気がするって思ったんですね。で、友達は気づいてなくて、その子に、喉乾いたから、ちょっと急げ足で行かないみたいなこと言って、
はいはいはい。
友達もちょっと駆け足気にね、来たら、やっぱりもうほとんど同じ距離でついてくるんですよ。やばいなと思って。で、その交差点から、まあ100メートルもしないでうちなんですよ。で、私なんとなく自分の家を知られるのが怖くて。
ああ、確かに。
だけど、帰る以外の方法を思いつかなくて、家の前まで行っちゃったんですよ。通り過ぎようかなって思ったけど、パッて見たら、うちの父親が、家の前で洗車してたんですよ。休みの日だったので、もう私は安心感ですよね。あ、お父さんがいるって思って、お父さんただいまって言って、家の前に着けた瞬間に、その後ろの男の人が、ギューって私の真横にしたんですよ、急に。
あれ？
めっちゃ怖い。
めちゃくちゃびっくりして、小学校5年生なんで、自転車乗ってる人からすごい見下ろされてる状態。うんうん、で、その人が上から見下ろしながら、名前なんて言うのって言ってきたんですよ。
あららら？
超怖くて。
うん。
で、えって言って、うん、下の名前だけ答えたんですよ。
ああ。
下の名前を、ね、言わずに。まあもちろん香りって言うんですけど、で、友達は何、何みたいな、なんかこう、ちょっと戸惑い。
ああ、知り合いってね、
うん。あ、そうそう。で、ちょっとシャイな子だったんで、うん、なんか黙っちゃったんですよ。
うん。
黙ってたら、自転車のピンクのシャツの彼が、
ねえねえ、いいもの見せてあげるから、こっち来てくれる？
って言うわけですよ。パッて私、パッて横見たら、
うん、
もう、その人の、何の何が、何してる状態。
どうで、いや、ちょっと待って、
何の何がもう、
エレクチオンしてるってこと？
エレクチオンしてる状態なんです。びっくりですよね、こっちは。でも、なんとなく、やばいみたいな気がするんですよ、ね。
いや、なんとなくじゃねえだろ。そこまでなったら。
あ、小学生ですからね。
もうあれですよ、ね。小学生だから。小学生されてるわけですよ。
はぁ。
すでに。やばいってすごい、やっぱ思うじゃないですか。
思うね。
でも、もう知らんこと言ってられない。自分は、もう家に逃げたいと思って、うん、そのまま逃げ出したくても、自分の家ってわかるのも、いいと思って、バッて家の中入ったんですよ。
バッとね。
うん、外にお父さんいるし、
うん、
その時は、父はその車の壁に隠れてて、見えない位置にいたんで、
なるほど。
あ、でもいるから大丈夫って思って、家の玄関に入って、なんですか、覗き窓あるじゃないですか。
はいはいはい。ドアについてるね。うん。
ずっといるんですよ。
うん。
しかも、あれ出したまま。
出してんの
出してんの。
お父さん車に夢中すぎないですか。
車に夢中そうね、お父さん。お父さん家の前にあれ出してる人いるのに。気づいてないの。
そして、部屋の窓から見てたら、
うん。
なんか父親が喋ってるんですよ。
その人と。
気づいたんだと思って、うんうん、お友達も、あ、なんかお父さん喋ってるよ、みたいな。そしたら、父親が、人しきり喋った後中に入ってきたんですよ。でも、そこにいたんですよ。で、うん、私の名前を呼ぶわけですよ、下から。
あれ？
で、
怖いな。
うっと思って、降りてったら、おい、友達が来てるぞって言うわけですよ。マジでゾッとしましたよ。
な
んでお父さん気づかへんかったんやろね。
いや、でもこれは多分なんか言われたんでしょ。その、ピンクのやつに。
うん、もう本当にうちの父もすごい鈍感だったんです。今もそうなんですけど、その時に絶望をしまして。
お父さんに？
お父さんに。めちゃくちゃお父さんと仲悪くなりました。
いや、一番ゾッとするわ。聞いてるリスナーのお父さんがみんなゾッとするわ。そんなことで一生仲悪なるかい。
じゃあ、お父さん。ちゃんと下半身見ようって思いますよね。
もう嫌みたいな。
いや、多分ね、お父さんもね、怖かったんだと思いますよ。で、もう、何もされないように、そいつが言った通りにしたんじゃないですか？
なるほど。飛び出しまったんですよ。
でもあれですね、世のお父さんは、訪ねてきた人の下半身をちゃんと見よって言う。
いやいや、下から見てたら。逆にお父さん怪しいから。一回チンチン確認してから見たらおかしい。
上から見るか、下から見るか。
そう、上から見てる。いやいや、それ打ち上げ花火や。気をつけてください。はい。ということで、まあ、ちょっとこれはね、最後、じゃあ、池田さんで締めてもらおうかな。もうね。
じゃあすごい短い話なんですけど。
はい。
10年以上前だと思うんですけど、その20代の時だったんですけど、僕酒好きで、いつも飲んでる芸人仲間がいて、
うんうん、
で、僕の同い年のやつと、僕より年上だけど後輩のやつがいたんですよ。
うんうん、
で芸歴でやっぱその先輩後輩が決まるんで、で、もう社会人経験してから入ってきたようなやつなんで、
うんうん、
もう結構しっかりしてるやつなんですけど、で結構飲んだ後に、ちょっとなんか女の子と話したいっすね、みたいなことを、そいつが言い始めて、
うんうん、
で、自分ちょっとナンパしてきますわ、つって。
あれ？
そうなの？じゃあお任せするわ、みたいな話して、なんか、路地裏みたいなとこ入ってって、
うん、
多分うまいことナンパしてきますって。で、なんか、耳すますってたら、俺が俺のお酒聞いて、つって、なんか、くどいて、俺のお酒ちょっと一緒に聞いて、みたいな感じで。多分どっかで成功してきたんだと思うんですけど、今の子たちってそのお酒とかわかんのかなみたいな話を、僕とその同期のやつ話してて、そのなんかしばらくしたら、いや、わっけえ女の子捕まえてきましたわ、つって、二人連れてきたんですよ。でも結構遅い時間だったんで、暗くて、うん、あんまりその顔とかもよくわかんなかったんですけど、明らかにだいぶ上だなっていう感じしたんですよ。
お酒だから。
お酒だから、ね。
ぼんやりしか見えてなくて、なんかその、なんかサングラスみたいなのをしてて、なんか、
はいはいはい、
結構上だなと思って、あ、でも楽しみみたいなことで。カラオケ行ったんですよ。
カラオケ、ね、
カラオケも暗かったんですよ。
うんうんうん。
だから顔とかよくわかんないですけど、その女の人が、で、私入れてあげるって言って、曲入れたんですよ。なんかの、てってれれれっ、たーってってれれれ
っ、めっちゃ古い
ね。尾崎清彦の方流れたんですよ。また会う日までの方が流れたんです
よ。いやいやいやいや。
思ってるやつよりちょっと上だなって。
さらに上じゃんって。さらに。
っていうので結構ゾッとしたっていう。
いやいや、ゾッとした。いや、ゾッとしましたね、確かにね。
なるほどね。上の
尾崎。上の尾崎。
その後輩にもゾッとするしね。
何が若い女の子捕まえてきたんだよ。
まあまあ、でっかいサングラスされたらね、浜崎あゆみばりの、こう、でっかいのされたらわかんないですから。
あんなかったですね。
いや、怖いなぁ。それとカラオケ行って、その後どうしようってなりますもんね。
なんか結局何だったかなぁ。こっちも結構酔っ払ってたんで、なんか最初になんか全員で肩組んでサライ歌ったのを覚えてるんですよ。
いやいや、ノリノリやん。伊藤をおっしゃってるし。
終わりまでに戻ってきませんでしたね、ランナーは、みたいな話して終わったの
け。いやいや、よかったよかった。平和な終わり方でよかったですね。
楽しそう
です。うん、楽しそうです。っていう話。
っていう話です
よ。もうほんと。今回どうなんだこの回。大丈夫なのか。
大丈夫。
リスナーの反応が一番ゾッとするぜ、これは。
お前。
はい、というね。まあ、散々話してきましたけれども。
ボードゲーム絡み一個ありましたよ。
あ、先言えよ。率先して言いなさいよ。
あったあったあった。ボードゲーム絡みだったんですけど、
はい。お願いしますよ。もうエンディング行かれへんやん。
前住んでた家で、
うん、
なんかまあゲームバーッと置いてあるところがあって、で、なんか久しぶりになんかいろんなゲームちょっと発掘しようかなと思って、こうやってたら、ジャングルスピードがあったんですよ。
うん、
ああ、名作。
ジャングルスピードあったんですけど、棒がなかったんですよ。
あ、漢字のね。あれがあってこそですよ。
はい。うん、あれ、ないわって思って、家中探したんですけど、ないんですよ。
あれ。
え、なくしちゃったから、どっか持ってった時落としたかなと思って、でもちょっと諦めてたんですよ。
うん。
そっから一週間ぐらいした時に、たまたまですけど、家の近くのお地蔵さん見たら、なんかお地蔵さんの祠みたいなのに、俺のジャングルスピードの木が、
え、
お供えになって、
え？
なんか、その、ご神体みたいな感じのと思われて、なんか誰かが拾って置いてくれてたんですよ。
あ、なんか飲んだかなんかの拍子に、ちょっと外出ちゃってて、
なんかその、なんかで落としちゃったやつが、外で落ちてたやつを、
知らない人が、
お地蔵さんとか並んでるそのお堂みたいなところに、置いてくださったんですけど、
うん、
俺ばっかりは早く取りたくないなと思って。
いや確かにね。
間違ったのか
間違ったるから。
よくないような気がするなと思って。
あったーみたいなやったらね。
あれちょっと怖かったっす、
ね。夜来るかもしれないから。いやいや、そのエンディングに差し込む話しちゃうでしょ、これも。
ボードゲームで思い出しちゃったんです
よ。いやいや、もう。どこ住んでんねん、そんで。いやーね。終わらせてください。もう終わらせてください。
無限にやります。
まあ池田さんが楽しんでくれたようで私も安心しましたけど。
そうでした。
はい。まあ皆さんもね、それぞれのエピソードあって、また次回ゾッとする話は来年2022年の夏にお送りしたいなと思いますので、
はい、
それまでに怖い話をまた作っといてください。
あ、もうやばいだろうな。
いや、どうかな。また少年院の方にお仕事行ってもらってね。はい、じゃあいつもの言って終わりましょう。はい。まあ、猫馬さん特にありがとうございました。
あ、いえいえ。
なんか、最高怖かったっす。
一番、もうそうですね。これ対象を挙げるなら、もうこれは猫馬さんがダントツ。ダントツですよね。ほんと、盛り込まれまくってたんで。
その後連絡取れなくなったらさせてください。
いや、そうですね。
怖いわ。
怖いなぁ。
渡して
ください
。
整形するしかないですよ、もう。
じゃあ、キリタニミレイみたいにしても
らって。いやいや、よくしちゃったら危ないから。よくしちゃったら。
よくするもんですよ、普通は。
そうですけどね。はい、じゃあ、いいですか？もうせーのって言ったら、チャオチャオって言って終わりですからね。
はい。
はい。はい、じゃあ、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。せーの、チャオチャオ、
チャオチャオ。